おめでとうございます。
おめでとうございます。後ろから聞こえますか？大丈夫ですか？はい。さあ、一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、私たちはこのようにしてあなた様の素晴らしい目を賛美することができる。また、他の兄弟姉妹と良い交わりを持って、またあなた様のメッセージを聞くことができる特権を感謝いたします。どうかこのものを憐れんで、日本語を助けてください。あなたご自身が語ってくださるようにお願いいたします。また、ガトー姉妹のご家族のとご家族のためにどうぞ神様伴ってくださって、いろんなしなければならないものがあると思いますが、どうか具体的に助けてくださって、その助けの中であなた様の愛と慰めを本当に深く知ることができますようにお願いいたします。この祈りしイエス・キリストの皆のことをしてお祈りします。アーメン。アウトラインご参照ください。今回はアウトラインが大きいから長いんですが、すべての聖書の箇所は書いてないんですが、後でどうぞ自分で調べてください。エレミアの10章の23節には、主よ、私は知っていますとエレミアが祈りました。人間の道はその人によるのではなく、歩くこともその歩みを確かにすることも人によるのではないこと。それはエレミアの祈りの始めの文です。イスラエルが真の神様から離れて偶像崇拝になってしまいましたが、やっぱりその人間の考えに従って行動し始めたんです。その時エレミアはやっぱり人間の道はその人によるのではないと書いてあります。万物を創造された真の神様は私たちを導くことができる神様です。人格を持っておられる神様です。それゆえ、私たちを導きたいと願っていらっしゃる神様です。詩編の48編の14節には、この方こそ、まさしく神、よよ限りなく我らの神でおられる。神は私たちを常しえに導かれると。神は私たちを常しえに導かれると。そういうような約束があります。事実です。神様は完全のご計画を持っておられます。エペソ書の2章の10節には、私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。完全な計画を持っていらっしゃるんです。そしてご自身のご計画を私たちに示してくださいます。神様は。たくさんの聖句はここに書いてありますが、どうぞご自宅でお読みになってください。そのためは、やっぱり私たちを記憶するように導いてくださるんです。エペソ書の一章の四節には、神は私たちを世界のもといの置かれる前からイエス、彼にあって選び、見舞いで清く、傷のないものにしようとされた。傷のないものにしようと、見舞いに清くするように。そして神様のご計画のもう一つは、私たちは神様をもっと深く知ることができるように。それもヨハネの十章の中にも書いてあります。現代の人々はその将来のことを知りたいと願っているでしょう。私たちクリスチャンは導きを求めて神様と一緒に歩んでいきたいと。現代の人々は成功したい、繁栄したいと。 私たちはその御心、つまり神様を知って従っていきたい。もちろんイエスに会って成功してもいい、成功したいと願ってもいいんです。でもそれはその御心の中にあることである。そして現代の人々は自分のために生きたいと願います。クリスチャンは神様のために生き、そのご栄光を表したいと願います。今日私たちの恐れと間違った考え方ちょっとについてちょっと考えてみたいと思いますが、私たちの恐れと間違った考え方5つあるんです。神様の導きは特別なクリスチャンにしか与えないという間違った考えです。もう一つは、神様の導きは理解しにくいので私たちが失敗してしまうのではないかという恐れ。そして聖書を無視して周囲の状況や自分の感情を強調すぎることは間違いない。また神様は私たちをロボットのように取り扱い、私たちは選択範囲がない。そういう考えも間違いです。または神様との関係を保たないで前進することは良くない。それをちょっと一緒に考えていきたいと思います。神様の導くべきは特別なクリスチャンにしか与えないということは、考えている人もいると思います。やっぱり神様の導きは、その、牧師先生とか、宣教師とか、献身者とか、また特別なクリスチャンに与えてくださるんですが、私に与えてくださらない。全然違います。すべてのクリスチャン、神様を導いてくださるんです。創造主でおられるからです。私たちを世界のもとへの置かれる前からイエスに会って選んでくださいました。そしてご目的を持って選んでくださいました。全員のクリスチャンを導いてくださるんです。神は私たちを常しえに導かれると、そういうような約束がございますので。そしてもう一つの恐れが、やっぱり神様の導きは理解しにくいので私たちが失敗してしまうのではないかと思っている人もいるかもわかりません。それに対してパッカー氏がこういうことを書きました。多くのクリスチャンは神がすべてのクリスチャンである信者を導くことができ、また導くという約束をなさったことを知っています。したがって彼らが恐れているのは、彼らには少しも導きが与えられないのではないかということではなく、自分の何かの誤りによって神が備えてくださる導きを無にしてしまうのではないかということです。神様が導いてくださるんですが、でもそれ間違えばどうしよう、恐れて恐れて心配して、神様本当に導いているかどうかわからない、狙われない。どう思いますか。そういうような恐れを感じている時もあったんでしょうか。クリスチャンの生活の中心はイエス・キリストです。クリスチャンの生活の中心は恵みと愛と平安なのです。なぜイエス・キリストはこの地上に来てくださいましたか。なぜイエス・キリストが死んでくださいましたか。なぜイエス・キリストが復活してくださいましたか。それは神様の愛と恵みを示してくださるためです。私たちに平安と希望と許しと救いを与えてくださるためです。神様は恵みにあふれている方です。愛で満ちておられる方です。ですから転んでしまったり、神様の導きを間違ったりしても大丈夫です。神様の愛と恵みはその時も働いて、私たちを立ち上がらせて、また前進させてくださる。 ワイト氏はこういうことを書いてありました。導きは約束の恵みのもとにおける神のあるゆる祝福の行為と同様に主権的な行為です。神は私たちが踏むべき道を示すという意味において私たちを導かれるだけではなく、もっと根本的な意味において、その後に何が起こっても、私たちがどんな集まりを犯しても、私たちが完全に家にたどり着くことができるように私たちを導いてくださるのです。明らかに神の道から脱落したり迷ったりすることがあるでしょう。しかし私たちのもとには永遠の御手があるのです。私たちは捕らえられ、救い出され、回復されるでしょう。これが神様の約束です、と書いてあります。安心してください。神様の不思議な恵み、完全な恵みは十分であるということをどうぞ信じてください。信頼してください。また神様と共に前進しましょう。もう一つの間違いが、聖書を無視して周囲の状況や自分の感情を強調すぎることです。神様はどのようにして導いてくださるか、表が書いてありますが、難しそうに見えるんですが、どうぞ後でまたゆっくり読んで考えてみてください。オーバーラップもあると思いますが、一つはその論理的な導きがあるんです。それは直接的ですね。示された命令と原則によって。それは聖書ですね。聖霊がその聖書を生かして、私たちはどういうふうに暮らしたらよいか、どういうふうに一日を生活すればよいか教えてくださるんです。具体的に、直接。もう一つの導きはその知恵による導きです。それは間接的です。それは与えられた知恵によって神様を導いてくださるんです。聖霊がその与えられた知恵を通して働いてくださるんです。その知恵についてもう少し後でまた話をします。三番目はその主権による導き。それは設備の中です。主権による支配があるんです。もちろんその他の導きとともに起こるんですが、例えばバスに乗って不思議のように隣に座っている方が声を出して話をし始めると、そしてその中で、いや実は私がこういう問題があるからどうしようか、どう思いますか、あなたはどういうふうに答えますか、いや私は隣の人にと話したくない、いやいやそれは説明の中にあるんですが、そのチャンスを捕まえて自由に話すようになるんじゃないかと思います。その話し方によってそれはやっぱり聖霊の導きに従って話すんですが、でもそれは神様の説明の中に起こったことです。私たちが努力してこれをやっぱり心を開いて無理やりに話しかけるんじゃなくて、自然に起こったこと、そういうケースもたくさんあるんですが、大きなこと小さなことも神様、私たちは神様の摂理の中にあって神様の導きを感じることもあるんです。また4番、親しい関係の導きも起こるんです。それは主観的なことですが、その羊飼いイエスの行為によって神様が導いてください。それはヨハネによる福音書の十章の中にも書いてあります。やっぱりもちろん羊飼いの大牧者のイエスの声を聞くと、もちろん聖書に基づくことですし、祈りながら平安を持たないといけないんです。また特別の導きもあるんですが、それは超自然的な導きだと思いますが、特別な啓示によって神様が導いてくださるんです。直接な声をやっぱり聞くんです。あるいはその天使が現れてその話を聞くとか、 幻が起こるんですが、夢を見るんです。よく聖書の中に、まあよくじゃなくても時々出てきました。出てきますが。まあそれは例外です。いつも起こることではないと思いますが。まあこれは私の個人的な考えですが、若いクリスチャンには神様はその、まあ、特別な導きたくさん与えてくださるのではないかと思います。まあ、もちろん神様の声を直接聞くじゃなくて、でももう少し積極的に神様が導いてくださると思いますが、でも私たちが成長すればするほど私たちは神様の御声を聞き分けることができる。従っていくことができるようになるんですが、そのもう少し直接的な導きはもういらないのではないかと思います。ちょっと注意してほしいことは、やっぱり周囲の状況をちょっと注意してください。周囲の状況があるからそれは神様の導きだと、それのみだったら良くないんです。まあ、ヨナは、一人の例ですが、ヨナはやっぱり旧約聖書に出てきました。その、ヨナという人物は、直接神様の声を聞きました。ニネベへ行きなさい。はっきり聞こえたんです。ヨナはどういうふうにやったんですか？正反対の方に逃げてしまいました。でも逃げていてもその海の方にやっぱり近づくと、なんとかダルシシュへの船があるんですよ。そうじゃなくて私も乗ることができます。菊を買うお金もあるんです。ちょうどその船があるから大丈夫だ。それはやっぱり周囲の状況があるから。ですから、ヨナはその船に乗ってすぐ寝てしまいました。まあ、状況は揃えてあったんですが、それは神様の導きではなかったから。神様がその台風のようなことを起こして、ヨナは不思議のように、また元通りに戻してくださいました。またもう一つの注意のことは、その自分の感情のみに従わないように。自分の感情だけを頼ると間違いやすいと思います。例えば結婚された男の人が素敵な女性と出会っていろんな情報を感じるんです。気持ちがあるんです。これは素晴らしい、素晴らしいから大丈夫でしょうと思っているかもわかりません。でも彼の根本的誤りは、導きは本質的には感情によるもので、記された御言葉とは関係がないと考えているところにあります。聖書の中にはっきり書いてあります。それしてはしていけないことです。ですからどんなに感情があっても、それはしていけないと聖書に書いてあるということは、聖書は正しいです。もちろん神様の導きの中で私たちの感情も起こるんです。それは導きの一つですけれども、でも聖書とか他の導きに基づいてあるものでなければならないと思います。主に聖霊が聖書を通して私たちを導いてください。詩編の119編の105節は有名です。あなた、神様の御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。ですから聖書を読むと、どういうふうに進めばよいか分かることもあるんです。もう一つの間違いができますが、神は私たちをロボットのように取り扱い、私たちには選択範囲がないと思っている人もいると思います。神様は私たちは非常に優しくて愛を持って導いてくださいます。無理やりにロボットのように動かす方では いらっしゃらないです。ロボットのように動かされたら、私たちは何もしないと動くわけです。でも自由意志があるんです。まあ、ある意味で自由意志がある。深いこれですよ。選択できる範囲があると思います。二つの考えがあるんですが、神様の主権があるんですね。主権です。ここにプリントに書いてなかったんですから、時間がなかった。その主権の中に、神様の導きは私にとっては一つの点だけだと思っている人がいるんです。別な考えは、神様の主権の中で、その選択できる、ところがありますが、一点じゃなくて選択できるような範囲があるんです。例えば、どういう、じゃなくて、休みたいんですね。3日間休みを取りました。それは、旅行したいんですが、どこに行ったらよいか。神様導いてくださいと。神様の導きによって一つのところだけが示されるでしょう。いや、その範囲があるんです。その中で選べることができるんです。まあ、すすきのの中ですごく騒いだり、することを、ところはあんまり良くないと、やっぱりその範囲の外に行って。でも、やっぱり定山渓の中でいろんなホテルを選ぶことができますから、選んで、まあ、それも神様の導きの一つだと思うこともできます。まあ、誰と結婚されたらよいか。やっぱりぴったり人がいる。一人しかいない。その一人を探さなければならない。すごくプレッシャーを感じるんですが。でもその範囲の中であれば、このような女性のタイプの中で探すと非常に楽になります。そして神様、他の導きも従っていくと思いますが、やっぱり選んで、結婚して振り返りたら、やっぱりそれは神様の心だと思うんです。私たちはロボットじゃありません。知恵ということは非常に導きの中で大きな役割があるのではないかと思います。ヤコブの一章の五節から七節には、もう全部プリントに書いてありますが、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、とがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし、少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺り動く、海の大波によってのようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはない。知恵の欠けた人がいるなら願いなさい。信じて願いなさい。神様が必ず与えてくださるように願いなさいと。じゃあ私は、まあ、その知恵ということは、その意味は、今日どういうふうに暮らしたらよいか。道徳的な面も結構あると思います。今日どういうふうに暮らしたらよいか。神様知恵をくださいと。まあ、その時、神様がボーンと話してくださって、ああ、じゃなくて、やっぱり何も感じないかもわからない。でも、信じなさい。信じなければならないです。知恵をください。ですから、その与えられた知恵に考えながら選ぶことができます。神様が知恵を与えてくださって、その考えの中によく働いてくださるのではないかと思います。まあ、その中で起きて、私はどういう着物を着たらよいか、どういうワイシャツを着たらよいか。神様導いてください、わからないから。じゃなくて、やっぱり、自分の判断力に従って選ぶんです。 だからそれもやっぱり知恵、神様が与えられた知恵の中の一つだと思います。でもある人は非常に真剣的で、神経的で、私が神様の御声を聞かなければ起きることはしません。ですからずっと寝るでしょう。そういうことはないです。ヨブの28章の28節、また箴言の9章の10節にも同じことが書いてありますが、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。ですから知恵は主を恐れることとのつながりがありますし、また神様をもっと知ることだと思います。そして最後に、神様との関係を保たないで前進することは良くないということです。イエス・キリストはそのヨハネによる福音書の10章の1節から11節までに2つの主張をします。一つは、私は門です。もう一つは、私は羊のため命を捨てる良い牧者ですと。二つの主張をします。私は門です。誰でも私を通ってくるならば救われます。私は死にであり道であり命なのです。私を通らなければ救われます。私たちの信仰に成長すればするほど、神様に近づけば近づくほど、神様の声を聞くことができ、また引き分けることができると思います。イエスは自分の羊をその名で呼んで連れ出します。羊はその声を聞き分けます。イエスは自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊はイエスの声を知っているので、イエスについていきます。この歌詞の前後関係は、そのパラサイ人がの批判の中で、イエスがその批判を受けたんですね。9章の40節には、パラサイ人の中でイエスと共にいた人々がこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼に言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪は犯せなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちには目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。誠にあなた方に罪はなし、羊の門。そして続き。そのパラサイ人は、神様がメシアを与えてくださると信じたんです。でもそのメシアは非常に強くて、イスラエルをローマの支配から救い出してくれる、素晴らしい、強い人だと。そういうような期待を持って待ち望んでいた。やっぱりパリサイ人はその外のことしか見なかったんです。やっぱり組織、その大きな団体を作りたかったと思います。ローマの帝国からの支配からやっぱり救い出してくださる団体を作って、またそのメシアがその中に入って、やっぱり大きなことをするのではないかと。しかしイエス・キリストはへりくだってこの世に来られたんです。人々、また羊、私たちのために命を与えてくださいました。神様の民との深い関係を持つために来られたんです。また私たちを導くために、霊的また具体的に導くために来られた。その強調は、その中にある信仰なのです。 私たちはイエス・キリストに近づけば近づくほど、大牧者でおられるイエスの御声を聞くことができます。また聞き分けることができると思います。じゃあ私たちはイエスを聞きたしくなりましょう。願いましょう、求めましょう、祈りましょう。聖書を調べましょう。神様の知恵をもらいましょう。信仰を持って疑わずに知恵をくださいと祈りましょう。また他のクリスチャンと相談して祈ってもらいましょう。導きを得るためにそれは大切なことだと思います。神様の設立、神様の死の設立を注目しましょう。また平安を持ちながら神主イエス・キリストと共に一歩一歩前に進みましょう。お祈りいたします。私イエスは門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。私イエスが来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。私イエスは良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。羊は私イエスの声を知っているので、私についていきます。私たちを愛してくださって、また正しい道に導いてくださっているイエス・キリスト、父なる神、聖霊、唯一の真の神様、本当に皆を賛美いたします。私たちはついていきたいんです。どうぞ導きを与えてください。知恵を与えてください。聖霊を与えてください。助けてください。私たちがあなた様と共にいるなら、どんな誤りをしていてもあなたが私たちを導いてくださり、永遠の命を与えてくださり、またあなた様の目的に沿った道に歩ませてくださることをどうか覚えさせてくださいますように、また実行してください。この中であなた様は主である、また私のために死んでくださって、復活してくださって、導いてくださる方だと義務を持っている方がいらっしゃるなら、どうか聖霊を通して働いてくださいますように。私たちは信じています。どうか私たちの弱い信仰を助けてください。主イエス・キリストの名を通してお祈り。